船橋さん、こんばんは。
こんばんは。
今日ちょっと対談しようということで、いろいろ根掘り葉掘り聞いていきたいんですけれども、まあ今までに、いろんな話はしたことがありますが、あえて、
はい、
またすでにお互い知ってることも含めて、
うん、
聞いていきたいと思ってます。
はい。
まず最初に聞きたいのは、船橋さんのことを、知らない人も、当然この音声は聞いていますので、
はい。
一体この人は誰なんだっていうところから簡単に話したいなと思います。
はい。
はい。で、今僕が手元にですね、超コーチング式英会話上達法という、まあ、本がありまして、この本の、プロフィールに、いくつか言葉、キーワードがあるので、それを利用して僕がちょっと質問したいなと思います。
はい。
はい。まずは、英語学習を、今から12、3年前ですかね、1年
ほど
発起して取り組んだってことで、
うん。
はい。で、猛勉強、短期間頑張って、TOEICのスコアアップに成功しましたと。はい。
はい。
当時は、お仕事は何してたんですか？
当時は、MC、司会、ナレーターっていうフリーランスをしてたんですけれども、
なるほど。
四大を卒業した後に就職をせずに、
うんうん、
一旦文学座っていう演劇の、劇団があるんですけれども、
はい、
そちらの研究生になって、
はい、
で、その後、こう、小劇場の舞台やったりとか、あと、なんか、テレビの再現ドラマに出たりとか、
はいはいはい、
なんかそういうこともしながら、徐々に司会業ですね、イベントの MC とか、ステージナレーターっていうお仕事に、まあ、シフトしていって、そういう仕事をしてました。
それは、そういうなんか、なんていうんですか、そのマネジメント会社みたいなところから派遣される人たちですか？
あ、そうですね、そうですね。
役者？役者と MC？
もう恥ずかしい。そうですね、そうですね。なので、事務所に所属して、オーディションを受けに行って、
はい、
お仕事をいただいて、で、リピートがかかると、毎年決まったイベントで、こうキャスティングしていただくみたいな感じの仕事をしてましたね。
そっか、珍しいですよね、うん。だって立教大学経済学部卒業ですよね。
そうなんですよ。
だからパッと見の印象として、その立教大の経済学部を卒業して、いきなり劇団員になったんですかって、誰もが驚く経歴じゃないですか。
そうなんですよね。ちょっと大学を、でもすごい失礼な言い方なんですけど、指定校推薦で、
はい、
一番早く指定校が決まるタイミングで、
はい、
立教の当時在在っていう、学部があって、えいって出して。
在在って何？
経済学部、経済学科のことなんですけど。
なるほど。
はい。ですね。あんまり考えないで選んじゃったっていう感じだったんですよね。
うん、はい。
で、私、実家がちょっと変わっていて、
うん、
まず、今現在、実家は母親がバレエスタジオを経営してるんですけれども、
はい、
母親、元宝ジェンヌなんですね。
ほう。
で、父親は自営業で、働くっていうイメージがよくわからないまま、大学も、まあ、なんとなくちょっとふわっと選んでしまって、就職活動をするときに企業に勤めるっていうイメージが全く浮かばなかった。たので、
なるほどね、
やばいと思って、で、なんかこう、とりあえず就職したらいけないんじゃないかっていう、なんかこう、恐怖に襲われて、で、一旦、なんかこう、ちょっと、まあ、実家ですごく馴染みのあった、まあ、舞台みたいなところの世界を知りたいなと思って、演劇やって、その後、フリーランスで MC とかナレーターをこうやっていったみたいな。
へー。
そういう感じでした。
MC っていうのは、例えば、どういう場面で MC をするんですか？
例えば、そうですね。ナレーターの方が分かりやすいかな。東京モーターショーとかで、車の前で喋るみたいなお仕事だったりとか。
はい、その特定のクライアントの車を、説明したりするんですか？
そうですね。ステージの時間があって、その時間になると、まあ、マイクをつけて、覚えたセリフをこう喋ってステージングをするとか、あと、企業さんが新製品を発表するときなんかの、取材の、そのカンファレンスの司会を、
うんうん、
ステージの司会をして、
はいはいはい、
ゲストの方とこうトークショーをしたりとか。
なるほど。
なんかそういうことをやってましたね。
そっか。 今までにいろんな英語の学習者だったり、先生だったり出会ってきましたけど、
うん、
かなり稀有な存在ですね。
いやー、なんかありがとうございます。なんか褒められているような気もする。わかんないけど、
いやだってそういうバックグラウンドの人に今まで、まあもしかしたらいたのかもしれないけど、あまりね、うん、出会わないですよね。ところがそれを、はい、やめて転職したってことですね。
これですね、ちょっとだけディープな話になるんですけど、
はい、
リーマンショックのタイミングで、
はい、
なんか世の中が不安定だってなって、
はい、
で、一旦この時に、細々と MC の仕事やってたんですけど、なんかちょっと守りに入りたいと思って、一回契約社員みたいなのやってみたんですよ。
うん、
で、会計課でこうなんか、仕分けのデータ入力をするみたいなお仕事を平日にやってたんですけど、
はい、
まあもうちょっともう一週間ぐらいでもなんかこれ無理だなと思って、これどうしよう、ちょっとここにずっといるのは、素敵なお仕事なんですけど、私はこれを今やりたいのかってなって、で、なんですけど、その時、経済的にも不安で、世の中的にも不安定で、で、ってなった時に、なんかね、闇雲にいろんなことにチャレンジしたんですよね。
はい。
なんか人生の突破を引きたいと思って、で、フルマラソン出てみたりとか、富士山に登ってみたりとか、なんかこう、闇雲にいろんなトライをしている、うちの一個が英語学習で、なんか英語やったきっかけで転職というか、
はい。
はい。コーチになるきっかけをもらったっていうような、そんな流れですね。
はい。で、2010年にその転職をしたわけですよね。
はい。
はい。で、まあ、このプロフィールによれば、当時まだ珍しかったコーチング型英語指導スクールに転職し、コーチの道を歩むことになったと書いてあります。
はい。
これがプレゼンスですよね。
そうです。表参道にある、
はい、
プレゼンスというスクールで、2001年から、英語コーチングスクールはオープンしてるのかな。その前から、キャリアデザインスクールというか、就活のスクールとして、もともと会社が立ち上がっていて、うん、で、2001年に英語のコーチングスクールを始めているプレゼンスに2010年に、そうですね、ジョインした感じになります。
はい。その時のお仕事の内容は何ですか？
コーチとしての仕事ですか？
というか、転職したら突然コーチになったんですか？
そうなんですよ。
あ、そうなんですね。
いや、それは私 MC とか司会をやってたので、
はい、
プレゼンスってグループ型のコーチングをするんですね。
はい。
で、人前で喋ることとファシリテーションすることはもともと前職でやっていたっていう経験があって、で、私2008年にプレゼンスの受講をしていて、コーチングの、まあ、体験者ではあったというか、プレゼンス式のコーチングを、知ってはいたので、入って2、3ヶ月ぐらい OJT をしてもらって、もうその後、クラスを持たせていただくっていうような形で、まあ、最初は週に1コマとかですけど、台本作って、こう、まあ、もともと、プロでやってた、司会者なので、
はい、
まあ、そういうスキルもちょっと総動員しながら、
はいはいはい、
はい、コーチとしてデビューしたっていうような感じですかね。
なんか僕の勝手な印象ですけど、コーチとしての仕事をするっていうことは、なんか半年とか1年とか訓練を受けて、で、なんかこう認定されて資格を得て、それでやっとコーチになりますっていうような、そういうなんかこう筋道を想像してたんですけど、そうでもなかったわけですか？
多分スクールさんによるのと、私の経歴によるのかもしれないんですけど、
うん、なるほどね。
私ずっと対人関係のお仕事はしていて、さっき MC をやってたってお伝えしましたけれども、ラジオのレポーターやったりとか、結婚式でインタビューをしたりとかっていう、そういうスキルがもともとあったっていうのが、多分生きて応用する形でコーチとしてのデビュー早かったんだとは思います。
はい。わかりました、うん。で、プレゼンスではどれぐらいの期間を、コーチをやってたんですか？
丸7年ですね。
7年か。
うん。
で、じゃあ7年ってことはじゃあ何千人もの人をやったわけですよね。
そうですね。 退職するとき数えたんですよね。4500人ぐらいの方に関わってて、受講生の名簿を見てこうカウントしていったらそれぐらいにはなりました。ワンデーのセミナーとかで関わった方も含めると本当にそれぐらいの方と、はい、接する機会になりましたね。
へー、なるほど、
うん。
で、7年ってことはじゃあ2016年か7年まで、
2017年の、はい、3月に退職させていただいてもらってますね、はい。
その後はご自身の会社を作ったってことですかね。
そうですね、独立してその後法人を立ち上げて、はい、今に至るっていう感じです。
はい、じゃあ現時点から振り返ると4年ぐらい前ってことになりますか。
そうです、はい、4年前に独立しました。
はい、でこの4年間というのはその、コーチとしての仕事をしているわけですよね。
そうです、コーチ、英語学習コーチ、講師、研修講師、まあ、あと英語の話じゃなくなっちゃうんですけれども、別途コーチングの学びを深めたいという目的があって、英語学習とは別の、一般的なコーチングの学びを、1年がっつり勉強したので、
はい、
はい、ビジネスマンに英語学習以外の、悩みの、解決の手伝いをするっていうメンタルコーチングっていうのもたまにやったりしています。
わかりました。では次にですね、そのコーチとかコーチングっていうその言葉、
うん、
これって割とまあ、どうでしょう、ここ僕の印象だと5年とか10年とかで徐々にこう広がってきたような気がするんですけれど、
はい。
でもこれってそもそも日本のものじゃなくて外国からやってきた概念なんですよね。
そうですね、そうですね。
その辺ちょっと全く知らない人も多いと思いますので、
はい。
ちょっと簡単に知ってる範囲で教えていただきたいんですけど、そもそも英語学習というジャンルとは別の発祥ですよね。
そうです、そうです、そうです、
はい。ちょっと教えてください。
はい。はい。聞いてる方で、この歴史系のプロの方がいたら、ちょっと違ってたら聞き流してくださいっていう感じなんですけど、基本的には、アメリカから日本に入ってきたのが1990年代の後半という形で、アメリカで盛り上がったのが1960年代ぐらいから、ですね、1960年、70年ぐらいに、カリフォルニアにエサレン研究所っていう、人間の潜在的な可能性を開発する、研究所があるんですよね。
はい。
で、そこで心理学だったりとか、あと、まあ、ヨガみたいなこうボディ系のワークだったりとか、そういういろんな研究がされていて、その一つとしてコーチングがこう取り上げられるようになって、60年代、70年代、そして80年代ぐらいからビジネスに応用されるようになったんですよね、コーチングが。で、コーチユニバーシティという団体が80年代にアメリカで立ち上がって、でその流れを受けて90年代後半に、当時、コーチ A かな？ビジネス系のコーチングの、団体が日本に設立されたっていう流れですかね。
ということは、ということは、その日本に来た時点ではビジネス系のコーチ？
そうですね、そうですね。
わかりました。
なので、経営者とかがコーチをつけて、まあ、課題を明らかにするとか、なんかそういう、はい、人のサポートをする、主に対人関係とか、はい、ビジネス領域で最初導入されたっていうのが最初の流れだと思います。
それがいつ頃ですか、日本で。
それ90年代後半。
後半。
うん。ですね。もちろん、別の流れで、スポーツのコーチという言葉はやっぱ使われていたので、はい。これも多分アメリカ発信ですかね。のコーチという言葉は、うん、スポーツ領域ではもうすでに日本にはあったと思います。
まあそうですよね。その英語学習の文脈でコーチという言葉を、知る前までは、
うんうん、
コーチって言葉はどこで耳にするかっていうと、スポーツの中で、例えば野球の、コーチ、ね、ピッチングコーチとか、バッティングコーチとか、うん、同じコーチ、語源は同じですよね。
同じですね。もともと、コチっていう地名があるんですけど、
は。
どこだっけな、ハンガリーだっけな、なんかヨーロッパですって、
コチって
馬車の名産地なんですって。
ああ、そのコーチね。
うん。 で、サスペンションの入ったなんかすっごい速い馬車をそこが作ってた、そのコチっていうエリアで作ってたっていうことから、馬車のことをコーチっていうようになって、で、人をより早く、今でいうタクシーみたいにピヨーってこう連れてってくれるような存在っていうので、コーチっていうネーミングが使われるようになったっていうふうに、うん、言われてますね。はい。
あ、じゃあまあスポーツであれ、ビジネスであれ、なんであれ、その目的、うん、目的をなるべく早くスムーズに達成する手助けをする人がコーチってことですね。うん、
はい、はい。
で、日本にその1990年代後半に入ってきたとして、その後で、うん、そのどっかのタイミングで英語学習にそれが応用され始めたってことでしょうか？
そうですね。で、私、プレゼンスというスクールに勤務していたんですけれども、そこの創業者が杉村太郎さんという方で、はい、もう亡くなりになられてだいぶ経つんですが、私も実際に一緒に1年半ぐらいお仕事一緒にさせていただいてたんですよね。
はい、
で、多分太郎さんが2001年にプレゼンスを立ち上げていて、多分それが日本で初めての英語のコーチングスクールだと思います。
そっか。それは知らなかったな、うん、杉村さんといえば、死ぬ気でやれよ。
そうそうそう。
死なないから。
そうです。あ、そうなんです。死ぬ気で死ねよ、死ぬ気で、死ぬ気でやれよ、死なないから。熱い言葉っていう、すごく強烈なメッセージの詰まった、はい、ね、メッセージブックがあって、私、それのファンだったんですよね。
はい。
それで、熱い言葉多分3冊ぐらい持ってて、
はい、
その太郎さんがやってるっていうプレゼンスに、2008年に通ったっていうのが、最初の、私はコーチングに出会ったきっかけだったっていう、そういう流れもあります。
へえ。で、そこで、まあ、勉強もしたし、うんうん、自分がコーチとしてのキャリアを積んだってことですね。
そうですね。そうですね。
なるほど。で、まあ、それがじゃあ日本における初期だとしましょうか。
はい。
英語学習とコーチングがこう合体した。それが初期って今言いましたけど、ずっと、つい最近まで、うん、もうプレゼンスだけがやってたような感じですか？
と思いますね。本当に何もないところにプレゼンスだけポコって立ってるみたいな、看板立ててるみたいな感じでしたね。当然、TOEIC の対策スクールさんとかはあったと思いますし、個人で活動されている方なんかもいらっしゃったと思うんですけれども、
はい、
何やってるのって聞かれたんですよ、その。プレゼンスっていうスクールでコーチをやってます。英語のコーチやってますっていうと、もう全く通じないので、いちいち全部説明するみたいな感じだったんですよね。だって2015年ぐらいまでは、はい。
プレゼンスもコーチっていう名前使ってましたか？
使ってたんですよ。
あ、そう。なんか、広告物とかには出してなかったでしょ？
私が入った時、少なくとも私が通っていた2008年の時は、すでにコーチングスクール、コーチって使ってましたね。
ああ、そうなんですか。
うん。
じゃあ、あれだ、本当によそが全くやってない時にずっとそのコーチングまたはコーチという言葉を使ってた唯一の存在だったってことですね。
うん、と思います。
で、まあ今なんでこの話聞いたかっていうと、それが10年以上多分続いて、
うん、
で、まあ、いつからか分かりませんが、近年、ここおそらく、まあ、3、4年なのか、4、5年なのか、むしろたくさんあるなあっていうふうに思うんですよ。それが、まあ、なんというね、その業界をどう呼んでいいのか分かりませんけれども、
うん、
コーチがいる学校というか、
はい。
まあ、それをコーチング系スクールと仮に呼ぶとすれば、
うんうん、
まあ、一般的な英会話スクールと違うという意味でね。
うん、
コーチング系スクールと呼ぶとすれば、ここ数年間って大ブームなんじゃないですか？
ね、すごい増えましたね。
そうですね。
で、はい。2015年、16年ぐらい、私がプレゼンスに在籍している時から、まあ、他社研究というか、コンペティターになるような会社さんをウォッチするっていうことはしていたので、その時から、そうですね、辞める1年前ぐらい、から特に増えたなっていう感じがあって、
うん、
で、プレイヤーがばーっと16年、17年、18年ってこう増えてきて、おそらく市場もすごく広がって、で、今さらに、 もう本当いっぱい出てきていると思います。
で、これはか、まあ、関東が中心だと思いますけれど、日本中に今いっぺんにもう広がってるんですか？そこまではまだ行ってないですか？
ですね、ちゃんと調べたわけじゃないので肌感覚なんですが、
はい、
まず最初2016年17年ぐらいに、あ、私がちょっと外側から見てる感じだと、うん、結構お高めの値段の2、3ヶ月のこうスクールさんが出てきたような感じがあって、で、まあ、コロナ禍に入ったタイミングで、みんなオンラインにこう移行していくような流れの中で、なんか最近広告で追いかけられるのが、なんか3分の1の価格でオンラインコーチングみたいな感じのも出てきているような感じなので、なんかより多様化してオンラインに移行したってことになると、なんか都心とか、都市型っていうことの傾向を超えて、なんか誰にでもアクセスしやすいサービスになりつつあるのかなっていう気はなんかしています。
あ、そっか。その業務内容の性質を考えると、
うん、
教室である必要が全くないんですね。
そうですね。
あ、じゃあもはや東京中心とかそういった考えがそもそも当てはまりにくいわけですね、今は。
あ、はい。コロナ前は、東京にいっぱいこうスクールができたっていうのはもちろんありましたね、傾向として。
そうですよね。
うん。
まあ多分ね、今これ聞いてる人も、その東京中、まあ東京というか関東圏の人であればすぐイメージできると思うんですけれど、
うん、
なんかその各学校の持っている、なんていうんですか、拠点が、
うんうん、
もうなんか山手線の駅を一個ずつ潰してるんじゃないかっていうぐらいに、ボコボコボコボコなんか増えましたよね。
うんうんうん、
だからそのうち日本中に広がるのかな、どうなのかなっていう、ちょうどそのタイミングだったのかもしれませんね。
うんうん、
こんだけ広がるっていうことは、当然その、その価値が、人々が求めるものに合致する、した、ことによって、当然、拠点がどんどん増えたり、まあそれに伴って当然競争が激しくなったり、広告が増えたりしてるんだと思います。
うん
うんうん、コーチングっていうものが一体何をする場所なのか、
はい、
そして一体どんな価値をお客さんに提供しているのか、
うん、
そういった点をちょっと教えてください。
はい、これですね、多分定義がスクールによっても違ったり、なので私が解釈するコーチングになると思うんですよね。で、ちょっと前提としてお話しすると、そもそもコーチングというものすら英語学習は外したとしても、なんか明確な定義があるかっていうと、スクールによって定義が違ったりとかするっていうのはまああります。
はい、
はい、で、そんな中で英語学習におけるコーチングだと、当然ね、TOEIC 800点とか英会話でこうどういうシーンで喋れるようになりたいみたいな目標までこう導く、そこの総合的な支援をするというのがコーチになります。で、ティーチャーと比べると、コーチも物事を教えるんですけれども、英語そのものを教えるのではなくて、目標の地点までたどり着くための効果的な勉強の方法を教えるっていうのが、英語学習コーチングにおけるコーチのまず一つの役割ですね。
うんうん、
なので、まあ、よく言われますけど、釣り方を教えるというかね、魚をあげるんじゃなくて釣り方を教えるっていうことがコーチの役割にはなります。
うん、
で、ただ、勉強方法が分かったとしても、やらないっていう選択肢だってもちろんあるわけで、やりたくない、やめちゃいたいとか。
学習者側にですよね。
うん。なので、そこのサポート役になるのもやっぱりコーチですね。それは、学習のプログラム設計において、例えば成功体験を感じやすいメニューを作ってあげて、一個一個クリアできたっていう、こう、やれた感っていうのを醸成することによって、学習者さんの自己効力感って言いますけれども、やれる感を高めることで、最初はちょっと、やんなきゃいけないな、みたいな、無理やり感が強かったのが、やりたい、やれるかも、 やれたらいけるっていう、こう、あの、エネルギーの、こう、なんか、ポジティブなエネルギーにしてあげて、一緒にこう走っていくみたいな関わりもしますし、そこで使うコミュニケーションが、まあ、いわゆるコーチングという、引き出すタイプの関わりになるんですよね。なんか、何々をやってくださいっていうことではなくて、例えば、いつどこで一番やれそうな感じですかとかですね。例えばですけど。
はい。
うん、
質問を投げかけて、その答えを引き出すっていうことですか？
そうですね、そうですね、
うん。
っていうことをする関わりによって、学習者さんがこう主体的に学ぶ存在になっていくっていうのが、コーチングの大きなメリットですね。で、あと、その最近コーチングが英語学習によって一つ流行っているというか、あの人気になってきているのは、わかりやすさもあるのかなと思っていて、その2、3ヶ月頑張ると、ま、目標にたどり着くという、ま、成功体験みたいなものを、スクール側が提供しているっていうのはありますよね。英会話は、その期日がないタイプのスクールさんだと、どこからどこまで頑張ったからどうなったっていうことが、ま、見えにくい中で、成長という一つの価値を提供しているっていうのが、コーチングスクールのその人気の秘訣なのかなというふうにも思います。
うん。スクールだからそれをできるんですか？それとも、個人としてコーチしている方々もそういう成果を感じてもらうようなことは提供するんですか？
それ私ですね。
はい。
できます、できます。できます。で、はい。私フリーになったスタンスは、2ヶ月、3ヶ月というスクールのこうコンセプトに当てはまらない形でもうこうコーチングのサービスを受けたい方とか、やっぱペースがゆっくりでも、自分のペースで成長していくことを支援してくれる人がいないかなとか、なんかそういうニーズに応えたいなっていう気持ちがあったのと、あと、コーチングスクールって、多くのスクールがその第二言語習得論という科学的な学習法をベースに学習プログラムを組んでいますよっていうのが、多くのスクールさんが歌っていることで、それは私もその、まま取り入れている部分でもあるんですけれども、なんか、でも、自分にそれが合わないってなった時に、その、受講生さんがスクールに入って、こう、こういうプログラムが科学的にいいからやりましょうって言われても、なんかこう、いや、インプットって言われてもなんか暗記ってやったことないし、みたいな、こう、学習に抵抗感がある方も少なからず見てきた中で、なんか、そういう方をこうなんかね、落ちこぼれにしちゃうのがすごくこう嫌になったっていうか、その方に合ったやり方でやったら、もしかしてすごい、うっかりすごい成長するかもしれないっていう、なんか、可能性の面をなんかこう、開花させたいなみたいな思いがあって、はい、少しフレキシブルに、いろいろな世の中にあるいいものを、その方に合ったようにチョイスする活動ができないかなと思って、独立したんですけど、私みたいな、はい、独立している方でも、その成功体験とか、成長のサポートっていうのは、もちろんできます。
なるほどね。これ当然、クライアント、まあ、クライアントっていう言葉は、その、コーチの
学習者さん。
学習者ですよね。
うん。
が、みんなが同じ目的で勉強するわけじゃ多分ないから。
うん。
だから、A さんは、留学するために英語力を伸ばしたいとか、B さんは、ビジネスパーソンで、会社から、例えば TOEIC で何点取りなさいと言われているとか、うん、C さんは大学生で就職活動のために何とかとか、まあ、それぞれ異なるニーズがあるでしょうから、
うん、
コーチがやることっていうのは、当然その一人一人の、目的に合致するようにカスタマイズするんですよね。
そうですね。そうですね。コーチングスクールなどでも、まあビジネス英語のコースがあったり、TOEIC のコースがあったりっていう、ある程度目的に応じたラインナップっていうのはあったりするので、まあそれを選んでこう、コーチング受けたい人は入るっていうことにはなるとは思います。
じゃあそのコーチングを受けたいとか、まあ、自分にコーチをつけたいって思う人、
うんうん、
他の手段ではなくてコーチをつけたいって感じるのはどういう人なんですか？
うん、
僕自分の周りにそういう人を今まで出会ったことがないので、
はい、
うん、何かしらその学習体験はあるけれども、
うん、
何らかのこういろんな経験を経てコーチにたどり着いたっていう感じなんですよね。
うんうん、
第一手段として、
そういう方多いですね。
第一手段としていきなりコーチをつけようとは思わないわけですから、英語学習者が、
うんうんうんうん、
でしょ。だって本もあるし、なんかね、教材が山ほどあるし、学校もいろいろあるし、セミナーもいろいろあるしっていう中で、うん、そのあ、コーチつけようとはいきなり思わないじゃないですか。
はいはい。
どういう人が主なんですか、クライアントは。
ですね、まず挫折しまくってる人。
はい。
私もそうなんですけど、やっぱ自分が学習者の時にスクールジプシーをしてたんですよね。何がいいかわからないし、入ってクラスが1個上がるとなんか満足しちゃってやめちゃうしみたいな感じで、まあ散々挫折をしたため、なんか短期で強制的に頑張らせてくれて、自分が成長もできて成功体験も味わえる場所ってないかなって思って、あ、コーチングでちょっと強制的にがっつり追い込んでもらおうみたいな動機で私、当時入ったんですけど、そういう方は結構多いと思います。
あ、じゃあまあ、グループとかそういう、なんて言うんだろう、自分の意思でいくらでもサボれてしまうような環境じゃなくて、
うんうんうんうん、
もう逃げようがないような、
そうですね。
状況に追い込む、自分を。
うん。もう、あえてそれを分かってて自分に課すみたいな感じで、だから、まあ変な話、自分に高額な、ね、金額だって投資したら絶対逃げられなくなるし、回収しようと思うので、うん、はい、そういういろんなプレッシャーを自分にかけて、この瞬間成長するぞって思う方は、いらっしゃるんじゃないかなとは思います。まあ、多いですね、結構。
なるほど。他にもありますか？
あ、で、あとは、もう明確に期日が決まっててやばいかっていうのは、入ろうって思いますよね。で、私も、いや、そんなに切羽詰まってこないでよ、みたいなことはたくさんあったんですけど、もういつまでに取らなきゃいけないんです、みたいな感じで、駆け込んでくるみたいな方もいらっしゃいましたね、これまでに。
なるほど。今お話いろいろ聞いてきて思ったことがあるんですけど、
はい、
コーチングを提供する人は当然そのコーチとしての役割を果たすために、うん、まあ、いろんな質問を投げかけたり、
うんうん、
まあ、相手のことをよく知るっていうのは当然あると思うんです、
うんうん、
一方でそのコーチングを受ける側、
うん、
当然いろんな人がいると思うんですけれど、
うん、
そのコーチをつけることによってよりこううまくいく、成功しやすくなるタイプの人と、
はい、
そのコーチングのスタイルがそもそも向かないような人っていうのもいるんじゃないかなとふと思ったんですよ。
うんうんうん、うん、
これ実際どうですか？
はい、これ英語学習においては、
はい、
まず超初学者の方に関しては、
はい、
どうしてもティーチングが必要、何かをこう教えてあげて理解を促すみたいなことが必要なケースっていうのはあるとは思うんですよね。
超初心者っていうのは、例えば本当に中学校1年生とかそういうことですかね。
あ、そうですね。そうですね。
はい。知識が足りないっていう意味で。
はい、はい。
はい、はい。なるほど。
なので、教えてあげた方が早く成長するケースっていうのはあるかなとは思います。
はい。
で、その英語のレベルを外すと、コーチングに向いてる人、向いてない人っていうのは、私の考えでは、
はい、
儲けてないんですね。みんなにコーチングが、効果があるというスタンスなんですね。
はい、
で、逆に、コーチ側が、あ、この人コーチング向かないかもなって思った瞬間にもうコーチングは機能しなくなっちゃうんですよ。
うんうんうん、
こちら側がもうこの人変わらないなとか、この人コーチング効果ないなっていう前提を作って、対人支援をしようとしても、もう信頼関係が崩れてしまうので、
うん、
そういうふうにコーチが思うことがコーチングを向かない人を作ってしまう。
なるほど、なるほど。
っていうふうに思います。で、例えばちょっとハスに構えて、こう、コーチングスクールに来て、どんなものかなみたいに、
うん、
例えば、こう、コーチングって意味あんの？みたいなスタンスで来られる方っていらっしゃると思うんですよね。
はい。
で、それに対してコーチが反応して、そんなことありませんとかって言うと、多分そこが、コーチングが機能しなくなるスタートになってしまって、
うん、
コーチングをなんか、 いや、なんか受けても効果あるのかなって思ってる人って、そう思った経験がどっかでできちゃったわけですよね。
そうでしょうね。
うん。だそれってすごく、その方にとっても一つの可能性に対して懐疑的になってるっていう、なんかすごく残念な出来事ですし、なんか自分がもしそういう人と出会ったら、もうそうなんですね。それも、なんかもうそのことに対してもうなんか申し訳ないというか、で、なんでコーチングに対してそういう気持ちになったのかとか、でもなんで今回疑っても来てくれたのかとか、なんかそこをまず理解しようとする。で、英語学習に関わらずコーチングに大事なのって、目の前の人を本当ありのまま受け入れて共感してあげて、何かネガティブな価値観だったり、思考が働くときって、そういうものが出来上がった過去のプロセスが全てあってのことなので、なんかそこに思いを馳せてあげると、意外にこう、スタンスがふっと変わったりするとか、そういうことがあるので、コーチ側が何かをこう、ギブアップするっていうことは、なるべくないようにっていうふうには思ってますかね。で、その上で本当に、例えば、メンタル的に落ちてしまっているとか、
はい、
なんか、コーチングではなく、カウンセリングみたいなものが必要という方は、そもそも目標達成をするという、今、状態ではないかもしれないので、その場合は、今じゃないですよ、みたいなね、ことはあるとは思います。
なるほど。じゃあ、今までに船橋さんが担当したことのある、クライアントって、例えば、年齢、何歳から何歳ぐらいの幅がありますか？
一番下の子が10歳。
10歳。
で、あ、これは親子コーチングというか、親子で英語を勉強したいみたいな感じで、はい、サポートさせていただいてたケースがあって、上の方が72歳ですかね。
72歳の方もその英語学習ですか？
英語ですね。英検1級を目指すという感じで、はい、サポートをさせていただいたケースが、ありますね。
なるほど。基本的なスタンスとして、そのコーチングっていうものを、こういう人は、向かないとか機能しなさそうとかいう思いを持つこと自体がすでにもうコーチングの理念に反するわけですよね。
そうですね。
ですよね。実はですね、今日この対談をする前に、何人かの人に僕が、個人的にその知っている人にコーチとかコーチングについてちょっとその印象を教えてもらったんですよ。どういうイメージを持ってるか。で、好き勝手に喋ってもらったわけですけれども、で、その中に、いくつか、半信半疑な、人も中には当然いるんです。当然って言っちゃいけないかもしれないけど、で、その半信半疑っていうのが、どういうところに現れてるかっていうのを、僕が代わりとなって船橋さんにぶつけたいと思いますので。
はい、どうしよう。はい、わかりました。
はい。文脈としてはとりあえず英語学習という、そのフィールドに絞りますけれど、そのコーチになってる人が、その英語の力が、大して高くないんじゃないかっていう話なんですね。で、これはもちろん想像で適当に言ってるわけではなくて、
はい、
何かの募集記事か何かを見て、で、英語の力がこれぐらいの人、これぐらい以上の人求むっていうね、で、コーチになりませんかっていう、そういうのを見たときに、特に先生たちから見ると、
はい、
それって教わる側の点数だよねっていうような、そういう人がコーチにその後もし本当になってるとすれば、じゃあその人がもっと高い目標を持ってる人たちを本当にそのコーチングできるのかっていう、そういう疑問、それは聞いたことがあるんですよ。
はい、
これについてはどういうふうに反応しますか？
ねえ、これ私実際にケースとして見たことあるので、そういうコーチと受講生の関係も知らなくはないんですけど、はい、コーチングとしては機能しますね。で、というのは、本当にこんな例え引っ張ってきちゃうとずるいんですけど、なんか名プレイヤーじゃなくても名コーチの名監督がいるみたいなのとちょっと似てるんですが、
はい、
英語を教えない、英語を教えなきゃいけないっていうシチュエーションが発生したときは、英語力が低い人はすごい困ると思います。なので、 もしかすると、英語力がまだすごく高くないっていう方は、もっと初学者の方のコーチングをしている可能性もあります。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。なので、例えば初心者専用のコーチングスクールみたいに歌ってるところがあるぐらいなので、
はいはいはい、はい
うん。もうターゲットを決めちゃって、で、この人たちだったら学習者として面倒を見れますよっていう、あのスタンスもありだと思うんですよね。
はい。
それは、英語力がもちろん高い方でも、自分は初心者が得意とかっていう方もいらっしゃると思うんですけども、
うん。
英語力が、まだね、発展途上だとしても、コミュニケーションのスキルだったり、英語学習の、その、プログラムを組み立てることができれば、そして、会社が、その、知識というか、情報を保有しているとすると、
うん、
組織的にバックアップをすることで、発展途上の英語力の方をコーチとして育てるということは、十分可能だとは思います。
なるほど。
ただ、その方自身が、途中がすごい辛いと思います。
え、なぜ？
なんだろう。例えば、周りに英語力の高いコーチがいっぱいいて、自分は、なんか、ね、まだまだなのに、こう、でもコーチングやりたい、英語のね、お仕事したいって入ってきて、で、頑張ってるけど、っていうなんかこう、いろいろな思いをしながら成長していくんじゃないかなっていうふうに、思いますね。
まあでも少なくとも、その、一部の人が感じた疑問が、必ずしも、その、なんていうか、正しくはないってことですよね。
そうですね。そうですね。そこは多分、先生をイメージしているとそういうふうに思うんだと思います。
ですよね。多分、その、先生になりませんかっていう募集の中で、求める英語力はこれぐらいっていう、それが低かったら、先生にはそれなれないでしょっていう、
はい、
捉え方をすると思うんですよ、
うん、
それと同じようにコーチングを見てしまうと、うん、その力じゃ無理なんじゃないかっていうふうな疑問が浮かんでしまうわけですよね、
はい、でそれで言うとなぜ、ある程度英語力が、高すぎなくてもコーチという職種に応募できるかというとコーチングって新しい職種だと思うんですよね英語業界においては、
はい、
ティーチング先生をこうされていてで、コーチになるっていうのは、指導現場を変えるだけなので、比較的簡単なキャリアチェンジに見えるんですけど、ティーチングをアンラーニングするっていうのって、これが一つ大変だったりはするんですよね。
はい。
ティーチングすることが普通になっているので、なので、先生がコーチに転職されたご苦労の話も聞いたことがあったりして、
はい。
で、それで言うと、英語力が発展途上でも真っ白な存在の方、その対人支援そのものも初めてですという方にコーチングを学んでいただく方が、もしかすると、育てるのが、なんかその会社として比較的、自分の会社のコーチに育てやすいとかっていうのは、なんか今考えられなくもないなって思いました。
なるほどね。確かに、例えば10年、20年先生をやってきた人は、そのあるテーマについて自分なりの教え方というものがあって、もちろん知識もあると。
はい、
で内容は当然正しいし自信もあって、でそれで今までやってきたと、でもそれはティーチングとしての観点であって、それを教えるっていう時点ですでにコーチングではないわけですよね。
そうですね。
ですよね。
うん、
だからそのコミュニケーションのスタイルをすでに持っているティーチングがコーチングとは相反するものだから、相反する部分があるから、じゃあいっそのことそのティーチング経験がない方が、コーチを育てるには都合がいいとも言えるわけですね。
そうですね。もちろん、ティーチャーがコーチングスキルを手に入れたら最強だと思うので、もう現場の指導経験がある方、本当羨ましいなと思うんですけど、コーチングってっていうスクールになった時に、ティーチングがこう前面に出てくるっていう風になるのが、
はい、
なんか、そのコーチング系のスクールだと、こう、ご苦労になるっていうかね、ご本人が大変な思いをするっていうこともあるかもしれないですね。
なるほどね。
であ
れば、例えば僕は個人的な話をすれば、自分は、一般的に言う先生ではないけれども、けど、セミナーで講師をしたり、
はい。
受講生の方から何か相談を受けるとかね。
うんうん、
そういうことはあるので、だから、ティーチングという手法を取る時間も長い。で、今後、それをやめるつもりはない。 で、かといってコーチになりたいかって別になりたいわけではないんだけども、
うん、
ただコーチング、コーチが使っているコーチングの技術は、
うん、
その相談を求めてきた人、アドバイスを求めてきた人に対して、うん、その場面で使えばいいってことですよね。
そうです、そうです、そうです。
だから、その指導現場そのものは、今英語を教えている人であれば、うん、その現場をずっと持っとけばいいんだけれども、
うんうん、
ある瞬間はティーチャーとしてではなくコーチとしての、うん、役割を果たすことができれば、
うん、
つまり両方の武器を持っていれば一番いいってことですよね。
と思います。
一番いいっていうのはもちろんクライアント、うん、受講生の目標をね、達成するのを手伝うという観点から言うとベストだってことですね。
うん。
うん、うん、なるほど。もう一個質問したいんですけど、
はい。
はい。半信半疑な、
はい。
意見、異なる意見でね。
うん。
この意見は、いわゆるコーチングのスクールのことではなくて、
うんうん、
個人で独立してそのコーチをやってる人たちっていうのも世の中に多分いっぱいいると思うんですけどね。
はい。
多分、そういう方のホームページを見て、でそこから受けた印象で喋ってるんだと思いますけれども、学校に通うよりは、
うん、
おそらくマンツーマンだからかもしれないけれども、
うん、
受講料が高いんじゃないかっていうふうにね。
はいはいはいはい。
で、もちろんこの高いっていうのは本当にややこしい言葉で、何と比べてどう評価した時に高いと言えるのかっていうのは、これはもうまちまちなので、うん、別になんていうか言葉遊びをするつもりは全くないんですけれど、
うんうん、
まあ、単純に言って、その数字だけを比較した時に、
うん、
なんかこう世の中にいろんなものがね、良いもの、安いもの、いろんなものが溢れる中での相対的評価だと思うんですよ。
うんうんうん。
とはいえ、まあ、何万円、何十万円っていう値段を見ると、それって、価格に見合うようなものなのかな、どうなのかな。
うんうん、
しかもこの人、一人でやってるんだから、なんか余計なコストがかかってないはずなんだから、なんか高すぎるぼったくりなんじゃないかっていうような、
うんうん、
あくまでもそれはあれですよ。そういう広告を見た人の印象ですよ。
はい。
を聞いたことがあるんです。
うん。
それは実際どうなんですか？
なんて話すればいいのかなって言うと、まず、個人の方ですよね。ヒロ先生のおっしゃるように、一人でやってると、自分のリソースしかお金がかかってないっていうのはあるので、例えばどっか、はい、まあ借りてるね、オフィスとか借りてる人もいるかもしれないんですけれども、うん。なんか、原価って計算しやすい部分もあるかもしれないです。
はい、
で、お値段をそう設定してるということは、そのプライスをお支払いできる方が、その方の想定、顧客というか想定クライアントさんっていうケースはあると思います。一つは。
ああ、なるほどね。はいはいはい。
うんうん、で、もう一つは、これ私もそうなんですけど、結局何がプライベートで何が仕事かが分からなくなってしまうタイプの職種なんですよね。というのは、クライアントさんの学習者さんの目標の達成のこととか、やっぱり考えていると、オンオフがなくなるみたいなことだったりとか、あと、毎日 SNS でサポートしたりとか、例えばシャドウイングで添削を入れてたりとか、あと、質問はいつでも受け付けますみたいにしていたりすると、なんか、窓口として、本当にずっとオープンしているっていう感覚になるんですよね。それぐらいこう、なんか、時間ということを、ね、ワンセッションいくらということを超えて、目標達成そのものをサポートするために自分の全リソースを使ってますよっていうスタンスでコーチングをしている時に、やっぱりこう値段を高くされているっていう方は、その自分の全部をこう投下してるっていう感覚なんじゃないかなとは思いますね。
なるほどね。
うん、
もうあれか、時間無制限の家庭教師を雇ってるような、そういう感じだ、
うん。うん。私、かつて、大学生のクライアントさんかな。うん、毎日、夜の11時45分から12時の15分、毎日セッションしてた時があって。
毎日ですか？
15 分だけ。でも、その時間に1日の勉強の確認をするみたいな。なんか、独立したてて、 なんかよくわかんないけど引き受けちゃって、
うん、
もうね、まあ、めっちゃ大変だったんですけど、でもそうなるとやっぱり、あ、その子はですね、なんか大きな試験を控えていて、まあそれぐらいの気持ちで関わろうって思ったからそういうふうにしちゃったんですけど、
はい、
うん、やっぱいろんな形態で働けるフリーという立場のだけに、あの、自分に負荷がかかりやすいっていう部分はあるのかもしれないですね。
なるほど。まあ、うん、あと単純に言って、そのティーチングの場合は、
うん、
1対30とか1対100とかは簡単にできますけど、
はい。
コーチは同時進行ではそんな30人とか100人とかって担当できないですよね。
これがですね、100人、ズームだったらできるのかな。グループコーチングっていう、ね、もともとプレゼンスのグループコーチングですけれども、問いを投げる、問いかけるっていうことだったり、
はい、
効率の良い勉強法を、ある程度英語力が平準化されたグループに対してお伝えするっていうことの場合は、グループでコーチングができるので、で、コーチの質問をきっかけに内省してもらって、例えば受講者同士でそれをシェアしてもらうとかっていうタイプの、あの、ファシリテーションの仕方もあるので、なんかそうなっていくと、あの、実は結構大人数でもできるみたいな。
なるほど。じゃあ、さっき僕が言った、その、あの、値段が高いんじゃなかろうかっていう疑問を持ったような、うんうん、そういうコーチはもしかしたらグループは一切やらずに、うん、完全にあなたのためだけにコーチをするから、うん、だから人数を制限しているっていう人なのかもしれないですよね。
そうですね。あ、おっしゃる通りですね。例えばカリキュラムもそのゼロからその方のために全部考えるみたいになると、うん、うん、はい、それぐらいになることもあるとは思います。
なるほど。
うん。うんうん
まあ、そもそも値段っていうのはなかなか、主観的なものだし、
うん
例えば3万円のものを8回利用して目標達成しない状態。
うんうん、
これ24万円投下してますけど、別に嬉しくないじゃないですか。
うん、
達成してないんだから。
うん、
けども35万円である1箇所に頼った時に目標達成したら、多分そっちの方が良かったと思うと思うんですよね。うん、
はい、はい。
だから、一概にはね、その値段だけを見て高い安いってのは語りにくいとは思います。
うんうん、
さて、いろいろ話聞いてきましたけれども、これからの先の話、ちょっと聞きたいんですね。
はい。
最近は、あの、船橋さんの活動を見ていると、まあ、コーチとしてはもちろんですけれども、企業から招かれてセミナーをしたり、本を書いたりと、うんそういう仕事、少しなんか幅が広がってるような感じも印象を受けるんですけれど。
はい。
はい。これからもやっぱりコーチの仕事はずっと続けていくつもりでしょうか？
そうですね。コーチングは楽しいですね。はい、
うん。コーチとしての、またはコーチングというスタイルで人と関わっていることの面白みとか楽しみ、うん、やりがいっていうのはどういうところにありますか？
なんか、やっぱ人生が変わっていくところにダイレクトに関われているっていうのが面白いですかね。うん。で、まあそうすると、まあ英語じゃなくてもいいみたいな話にちょっとなっちゃうので、そこはちょっと置いといてなんですけど、
はい、
やっぱり、何かに行き詰まっている方の、こう、サポーターとして関わる、ティーチングも使いながら、コーチングとして、こう、幅のある時間軸で関わっていくっていうことによって、その方が変化する。っていう瞬間をやっぱりすごくたくさん見れるので、
うん、
うん、その方の人生の一番キラッとしたところを見ることによって、本当良かったなってこうなんか感動することがやっぱ多いので、すごくそういうところが、うん、いいなって思ってます。
なるほど。じゃあ今後も、例えば3年後、5年後と、うん、こう今と同じことをそのまま続けていきたいと思ってますか？何かプランはあるんですか？
私ですね、今回ヒロ先生にこう企画いただいて、コーチングを英語学習指導者のですね、方にお伝えできるっていうのが、ほんと嬉しくて、これ5年後ぐらいにすごくメインでやってたいんですよね。
ほうほう。
やっぱりコーチングのスキルって、どのくらい使うかは置いといて、役に立つものだってすごく思いますし、うん、それが1割使うでもいいけれども、その打ち手を持っていることで、関わる人に変化がね、起こせる可能性がアップするのであれば、なんか、もっと広まってほしいなと思っていて、 で、今ね、英語のコーチングスクールはいっぱいありますけれども、その、学ぶところってなんか少ないなと思ってて、で、私、アルクさんから本を書かせていただいたときに、もう全部メソッド出しちゃえみたいな気持ちで、読んでみたいな、指導者さん読んでみたいな感じで、学習者向けの本なんですけど、はい。なので、ご指導に役立てていただきたいなって思いが、すごく、どこかで大きかった部分もあるので、なんか、リアルに自分が、コーチを育てられるような活動ができたら、すごい楽しいだろうなって思ってます。
じゃあ、先ほどちょっと言った学ぶ場がないんじゃないかっていうのは、英語の先生がコーチングの技術を学ぶ場っていう意味ですよね。
そうですね、そうですね。
確かにそれって聞いたことないかな。どうですか？やっぱりないもんなんですか？
なんか、英語学習コーチングっていう看板だと、すごく限られてると思うんですよね。
はい、
で、さっきね、アメリカからコーチングが入ってきたっていう流れをお話ししましたけれども、
はい、
一般的なコーチングのスクールはたくさんこうありますので、そういうところの門を叩くとか、本当に簡易版のコーチング入門みたいなのを受けるとかっていうのはあるとは思います。ただ、学習指導にコーチングをどう使うかっていうことを、こう、教えてくれるところっていうのは、あまりないのかなっていうふうに。
まあそうですよね。僕も、まあ今回、その対談を迎える前に、個人的にいろいろ調べた感じだと、先生が先生のまま仕事を続けるんだけれども、コーチング技術を学びませんかっていうところは一個もなくて、どっちかというと、極端に言えば、コーチになりませんかっていうと、そういう場所はなんかいくつか見つかったんですけどね。でも、それって結局先生に仕事辞めろって言ってるのと同じだから、まあ辞めろというか、辞めてコーチに変わりませんかっていう意味だから、意味としてはね。でも今、船橋さんがおっしゃってたのは、そうじゃなくて、既存の英語の先生が、英語の先生を続けながら、コーチングの技術を追加で手に入れるっていう、そういう学ぶ場所がないってことですよね。
そうですね。はい。私の、一般的なコーチングスクール、コーチングスクールの、同級生とか先輩とか後輩には、学校の先生で、コーチングスキル学びたいからって言ってコーチングスクールに入ってる方がいらっしゃるんですけれども、
はい、
まあ、半年とかかけて通うんですよね。コーチングを学ぶために。で、もちろん それ自体素晴らしいことだと思うんですけれども、それをそれぞれの現場に持ち帰って、生徒の関わりで使ってる。ですけど、せっかく英語学習コーチングってジャンルがあるんだったら、それはそれで、はい、教えて、ねえ、あげられる場があった方が、なんか、お役に立つんじゃないかなっていうふうに、思ってます。
じゃあ、今度、2021年の3月の28日に、ティーズ英語ラウンジでのセミナーをやっていただくことになるわけですけれども、
はい。
これは、まあ、僕にとってもすごく興味のあるジャンルだったし、まあ、今の話を聞くと、まあ、これから長いね、スパンでずっと継続的に取り組んでいただく、取り組んでいくための第一歩のような形になるかもしれないですね。
そうなんです。
じゃあ、
はい、はい、そういう思いを持ってます。
じゃあその話を第2部でやりましょうか。
あ、わかりました。
ありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございます。